今にさん。
はい。
どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
久々の今にさん登場となるんですけれども。
ええ。
2ヶ月近いですよね。
そうですね。2ヶ月ぶりぐらいかな。
じゃあ怪談もいろいろ溜まったりしてるんじゃないですか。
うん。
オカルト話であったり、まあ、今にさん特有の気の違った人に会ったりとか、
ええ、
バーでメンヘラの女に会ったりとか、
はい。
バーで、キチガイに階段聞かせてもらったりとか、
はい、
バーで女の子持ち帰りしたとか、そういう面白い話がたくさん聞けるんじゃないでしょうか。
そうですね、いろいろありますよ。
お、じゃあ何か一丁大将、
はい、
適当に握ってくれよ
え、いきなり階段話するわけじゃないよね。
あ、だからそれは大将のお任せで。
あ、本当に。
どういう順番で出してくれるかは、まあお品書きは。
じゃあバーの話じゃないんだけどいい？
なんですか？
いや、今朝の出来事なんだけどさ。
もう今朝？
うん。なんか、網戸開けてたんだけどさ。
うん、うん。
ブー、ブー、ブー、ブーって音がして。
今にさんお得意の擬音。
擬音。
この前褒められた。
はい。
女の人に褒められたやつですね。お客さんに褒められた。
はい。擬音が良かったってね。
はい。バイクの擬音は？
トトトトトトトトトトトトトト
カツンカツンカツンカツンギー
ピンポーン。
その前にピンポン。
そう、
はい、え、今の擬音もう一回やってください。
え、トトト
ト、あ、違う違う、
あ、ブーブー、
すごい本格的に唇を片方だけ寄せたり、
うん、
なんかボイパー的なすごい
倍音を鳴らしてる
とかね、江戸や猫八のモノマネみたいな本格的にやってますけど、
え、
なんだろうそれ。バイクではないんでしょ。
違うの。え、なんだと思ってガバーって起き上がって網戸の方見たら、
うん、
真っ黒いやつがね、真っ黒い塊がワンワン飛んで、
階段幽霊、
ワンワン飛んでて、
うん、
で網戸にカツンカツンってぶつかってんのよ。
え、網戸を開けてたんじゃないの。
だから網戸開けてて、ごめん、つまりその窓ガラスを開けてて網戸がこうある状態ね。あ、
それ網戸開けてるって言いませんねすいません、帰国子女なのでね。まあちょっと日本語汚いのかもしれないですけど。
網戸にしてたの？
もう日本に帰ってきて20年、30年以上ぐらい経ってるでしょ？
経ってる、
うん。そろそろ日本語覚えてください。
網戸にしてたのよ。
はい。
うん。網戸にしてたんだけどね、窓開け話して。
はい。
したらその網戸にカツンカツンってぶつかるわけよ、それが。見たらさ、
うん、
超でっかい、スズメバチなの。
あ、もうスズメですか？
スズメ。
まあスズメ以外だったら特にさ、害はないじゃん。
まあね。
クマンバチとか、まあさ、まあ、でかいし、音もうるさいから、まあ、怖いけど、まあ、クマンバチはおとなしいじゃん。アシナガもね、結構。
攻撃的だよね。
いや、だけど、スズメバチに比べたら100倍優しいよね。全然。だって俺、やっぱり田舎のお寺とか神社とか取材に行くと、結構住職さんがね、話聞かせてくれたりするんだけど、普通に足長鉢ブンブン飛んでたりするからね。
うーん、
で、あ、大丈夫、足長だから、みたいな。
かっこいい。
何にもしなければ別に刺さないからって。俺はすごい怖くて一刻も早く立ち去りたいんだけど。
いやいや。
ちょっとスズメさんは別格ですよね。
でっかいのね。
大スズメ鉢。
大スズメ鉢。で、顎すごいの。もう間近で見たけどさ。なんか
カチカチカチカチって。
なんか、音がすごい、まず。そうそうそう。歯音もすごいし、顎の音もなんかね、ちょっと聞こえたよ、なんなら。
だってあれその音で威嚇してるところもあるからね。
なんか怒ってんので、あれと思ったらかけらなんだけど、
うん、
蜂の巣のかけらみたいなのが俺のベランダに落ちてんのよ、
うん、
おそらくね、天井かどっかに巣作ってたのかもしれないね。
天井っていうの、屋
上だね。
ははは
で、もしかしたらなんか鳥かなんかがバーンとか、例えば蹴散らしたりとか、カラスがなんかバーンってやって、うん、それがもうバーンって壊れて、うん、めちゃくちゃ怒ってんのかもしれないなと思って。
俺がこっそり小石投げたかもしれないしね。
やめろよ。
窓ガラス割ろうと思ったら。
でもあれ刺されたら死ぬじゃん、本当に。
死にますよ。
死にます。いっぱい刺されたらね。
いっぱい刺されたら死にますよ。
だから、どうしようと思って、パニクったよね、朝一で、本当に。
つい数時間前の話ってことですよ、
ね。うん。君も LINE したもんね。
うん。
したら、区役所なの、やっぱあれって。
役所に、まあ、担当がいますね。俺も一回連絡したことあるんで。
あれ怖いね。
で、どうしたの？いや、そんなんか話がふわっと終わってるけど。
まだ何もしてない。
あ、うん、じゃあまだいるの？ まだ、
いるいる。
リさん一家みたいな感じで、うん、まだ
2階に、怖い。まだ2階の窓のとこにいる。やだね、あれ。本当不安だよ、本当
屋内にうっかり入っちゃう可能性もありますよね。
そしたら死ぬね。うちにいるイタチとか死ぬね。
イタチとどっちが強いんだろう。
まあ、イタチも結構強いからね。
本気出せばね。
うん。しかも素早いから、多分、スズメバチの動きも補足できるんじゃない、うん、あいつらだったら。
うん、やってみようよ。
やだよ。
3匹ぐらいはいてもいいんじゃない、ハンデとして。
かわいそう、かわいそう。死んじゃう、死んじゃう。そう。まあ、今朝そんなことがありましたね。
うん。
他にもいろいろあるけど。そっちはどうなの？
僕は姫路に行ったぐらいですかね。
ああ、なんか行ってたね。
まあ、そこで、リスナーさん募集ってね。うん、ほら、夜が暇なんで、やっぱり日没しちゃうともう、写真も撮れないし、で、レンタカーもね、もうそろそろお酒飲みたいからさ、車も運転できないからさ、取材もできないんで、そうなってくるともうあとは飲むしかないんですけど、
ええ、
やっぱり一人で飲むと寂しいですよね。
まあね。
旅行先で。
うん。
今井さんみたいに僕、知らない人に話しかけたり、できないんで。
そう。俺なんか、出張とか行くとね、一人で結構飲み歩きって友達作ったりするけどね。
そうなんですか。
うん。そうなんです。
で、羨ましいですよ。
ええ。
でも僕はあんまりそういう今井さんに行くようなバーとかじゃないからさ。
うん。
ちょっと、
大衆居酒屋。
だから、さすがに話しかけないでしょ、そういうところでは。
いやー、
あ、そうですか、うん、相当、吉田類の酒場放浪記とかに出てくるような店ですよ。
そうそうそう、全然。もちろんさ、
ちょっと、迷惑がられてる可能性ありますよ。
空気読んでない。
バーとかだったらまだわかりますよ。それで本当に一人で来てる人だったら。
もちろんさ、これは空気読みますよ。もう、俺は基本的には一人でじっと飲んでるけど。
もしかしたらさ、部下が上司に仕事の悩みをさ、打ち上げたくてさ、しっぽり飲んでるところにさ、あ、僕東京から来たんですけど。
違う違う。自分から話しかけたりはしない。さすがにそれは、
はい。
うん。なんか別に話しかけてくれなきゃそれはそれでいいの。一人で楽しく飲んでるから。なんだけど、
たまにやっぱ声かけ待ちなんですか？
もう声かけてくれたら喋るよ。
やっぱだから、基本声かけ待ちなんですね。
地方だとね。
そう。
うん。そうだね。そうそう。で、大将とか気遣ってさ、今日、あれですか？って言って。
いや、ちょっと待って。そんなさ、いや、だから多分俺の言ってる居酒屋とあなたの言ってるの、ちょっと、携帯が違う。俺、あんたからそのバーとかの方ですよ。バーとかだとそのさ、
違う。
バーとかバーって、いわゆるザ・バーみたいなバーじゃなくてもさ、
うん、
そういう、なんか、話しかけてくれる店とかはあるよ。
いや、違う。普通に居酒屋で、カウンターにで一人で飲んでるのが好きなの。うん、で、たまにほら、中でさ、厨房に立ちながらさ、今日、あれですか、お仕事で、みたいな、
うん。
どっから来たんですかみたいなさ、うん。明らかによそ者だとわかるじゃん、
それ。まあまあまあ。
あとでボコボコにされるのかもしれないけどさ、なんか。
どういうこと？
え？なんかアメリカの田舎町みたいに
さ。それはもうあれでしょ、ショットバーのさ、おっさんたちがいるようなさ、西部とか南部とかの。
そう、ビリヤードでこう、ビリヤードやってって。
で、ギーカランコロンであってみんなジロッと睨むやつでしょ？
そうそうそう。いきなり。
いなたいおばちゃんがやってるような店でしょ？
そうそう。で、バドワイザーでパーンと頭割られるような
店ですよ、ね。そういう映画でもいきなりはないけどね。
うん。
よっぽど何か、事件がない限りそれはないけど。
そうだね。まあでも、そう、ごめんね、話を起こしようって。はい、じゃあ、君は、その、姫路で。
だから、それはもう、まあ、まあ、今にさんほどね、そういう、初対面の人に話しかけるっていう、能力というか、アドバンテージは僕にはないんですけど、その代わり、今にさんより、350倍ぐらいファンが全国に多いんで、
うん、
今にさん、フォロワー数何人だったっけ？
ね、何人だったかな、ちょっと待ってね。多分
350倍はちょっと言い過ぎたかな。
どうだろうね。今853人。
7451人僕は。
お、すごいじゃん。でも350倍ではないね。
まあまあ。
まあフォロワーイコールファンじゃないし
ね。まあもちろんそうですよ。え、ポケモン GO のレベルいくつですか？
え、やってない。
いや、いくつで終わってんじゃん。
3とかじゃん。
俺、レベル37。
そんなの全然悔しくないよ。ちょ
っと。まあ、お前は3の男なんですよ。3の男ってことはちゃんと自覚しとけよ。
なんでそこ強くやらなきゃいけないのか意味がわかんない。
まあ、とにかくファンは多いんで。
そう。
まあ、読んで。まあ、とはいえ、いや、何だっけな。6人。
6人。
6
人も来てくださったの。
2、3、4、5、6か。
へ
ぇ、6人か7人か。
すごいじゃん。
でも一人は無理やり連れてこられた奥さん、夫婦の人で、全く僕、
知らない。
いや、知ってはいるみたいだけどね。あの、その旦那さんはテレビ見てて、まあ、その奥さんも階段好きらしいんで、
うん、
はい、ぐらいですね。まあ、ダメだね。やっぱ姫路は田舎ですね。
どういう意味ですか？
いやいや、あのね、神戸だったら来るのにっていう人、行ったのにって人は何人もいましたからね。
なるほど。
いや、だからまあね、これは僕のセリフじゃないですけど、横山さん、曽山先生がね、
うん、
わざわざ神戸から来てるわけですよ。
あ、本当？
1時間以上かけてね、姫路まで。
いい人だね。
来てますから。
うん。
その横山さんが、まあ、そういう奴らは無視しとけやええんやって言っときま、言ってましたから。
いいじゃん、別に。でも、来てくれようとしたのかもしれないじゃないの。
いや、姫路だから来れないなんてね。そういうぬるいこと言ってる奴らは、無視無視って。
吉田が来てるのに、つって。
もう、まあ、っていうかまあ、そういうチャンスの女神に後ろ髪はないんだよってことが分かってない人たちですね。
うん。でも、楽しかった？
まあ、まあ、それは僕が楽しくしてあげてるんだから。気を使って。
あ、そう。
拾って、振って、広げて。
なんか、一つの店で
掘り下げて。
ずっと飲んでたのか。
あ、それはもちろん、二軒、あの、一軒目は、割と、それこそ吉田類が行くようなお店で、まずやって、二軒目は、サイゼリアです。
いいね、サイゼ飲み。
いや、というのもね、やっぱり、これも、覚醒の感があるというか、全員、僕より全然年下だったんで。
あ、そうなの？
一番年長で31、2とか、
うん、
だったので、僕もすっかりおごってもらうつもりで呼んだのに、みんなを。まあ、ちょっと悪いなと思って、
うん、
僕と瀬山先生が多めに出しました。
えらい。
はい。5000円ずつ出しました。
えらい。
はい。
で、他の子たちは2000円ずつでいいよ。
とかね。
はい、いいね。
でも、24歳の人が2人いたんで、
うん、
まあ、その人に、2人にちょっと安くして、うん、まあ、その分、他の4、5人に。
うん。ちょっと多めに払ってくださいよ、つってね。
はい、ただ5000円じゃないですよ。僕と瀬山先生1万円払ってるんですから。
じゃあ3000円かな。
まあ、それぐらいだったかな。細かいことは覚えて、3250円とか、そん
な。細けえわ。
俺、細かい、いや、なんかね、悪い癖ですよね。
何
じゃあ、おごってもらえばいいのに。
うん。
まあ、まあ、多く出すのはいいよ。はい、だけどさ、その、多く出した後の残りも、32歳の人と24歳の人で、
うん。
これ、1200円ぐらいの魚みたいなのって、細かく刻んで、
うん。
分配したがるんですよね。ちょっと僕、ちょっと、もっと共産主義社会に生まれてればよかったね。共産主義社会のテクノクラートになっていけば、名官僚になったと思うんですけど、ついやっちゃうんですよ、そういうことを。
まあいいんじゃないですか。あの、偉いと思いますよ。
ええ。
うん。
今井さん絶対そういうことしないもんね。
そんなことないよ。
どんなにゲロ酔いしてる女の子がいても、タクシーで帰らせ、その自費でタクシーで帰らせますからね。
え、そんなことない。
そうじゃなくてお金出さなかったじゃん。
え、何の時の話？
4回ぐらい前のラジオの話ですよ。
もっと前だろ。あれでしょ、鼻血垂れ流してた女の子の話だろ。うんうん、まあ、そうだね。
別に、知り合い程度ですかね。
うん、
まあ、なので、ちょっとこれは、俺もきついから、2軒目もちょっといいところ行って、
うん、
多めに払うのは。
そうだね。
で、サイゼリアです。
うん。ナイスチョイス。
マグナムボトルです。
いやー、やだね。
1リットル。
ラリール、ラリール。
1リットルのワインね、
うん。
あんまり1リットルのワインってないよね。720ミリリットルだもんね。
そうだね。
700か720だよね。
はい。
ワインのボトルって。
720とかかな。はい。50とか。
あれは1000、1リットルっていう、どこで、あの、絶対フランスとかイタリアとかスペインでこんなボトルないだろうと思って、よく見るとちゃんと生産がサイゼリア株式会社なんですよね。1リットルのマグナムボトルで。やりました。
どういう話題というか、どういう話をしたんですか？
女装が趣味ですっていう話とか。
ほうほう。
まあ、これちょっとメールで送ってきてって言ってるからあんまり深くは話せない。それは僕は年上だとずっと思ったんですよ、その人が。
はいはいはい。
かなり男性ホルモンが溢れてる感じの。
うん、
まあ言ってみればおじさんっぽい感じの人なんで。
うんうんうんうん、
で、ああ、この人に奢ってもらおうと思ったんですけど、実はその人は、あの、32歳ぐらいで。で、しかも女装が趣味。で、可愛いですよ。女装写真はね。
女装子さん。
ジョソコさんでもない、多分そうあんまりそう、うん、まあとにかくメール送ってって言ったので、うんうん、はい、
あ、本当。
あと、ね、すぐ切れる若者とか、24歳の、すごい温厚な男の子なんですけど、
うんうんうん、
映画館で、
うん、
この世界の片隅にを見てたらしいんですよ。
はいはい。
で、なんか、まあ、お客さんの中でうるさい人がいたっていうから、まあそれはね、あの、特にこの世界の片隅にみたいな映画で、ペチャペチャ喋られたら、それはまあ嫌だよねって言ったら、いやそうよ、でもエンドロールになって、そこでなんか、なんだっけな、なんかの話をしたらしいんですよ。うん、しかもその映画にまつわるような、ね、うんうんうん、私これ知っててこれどうのって、おばさんが、後ろの席のおばさんが。で、ぶち切れて、
うん、
うるせえババア黙れって。
怖い怖い。
ちょっと怒鳴っちゃったんですよね。
怖い怖い。
エンドロールだったらいいんじゃないって思ったんだけど、うん、でも、エンドロールが映画で一番大事なんだって。そこで一番噛み締めたい
のに、
のにっていう。
喋り始めたから。
あの、うるせえババア黙れ殺すぞって、
うん。
しかも一言二言ちょっと話しただけなんですよ、後ろの人は、
うん。
で、あの、なんか一緒に行った友達がすごい弾いてたんですよね。
切れどころわかんないやついるよね。
あの、まさにそういうタイプの。
いるいる。
あの、すっごいもう、どんぐりくんみたいな感じの。どんぐりくんって言い方で伝わるかどうかわかんないですけど。
わかんないけど。あ、顔がどんぐりくんみたいな。どんぐりくんって漫画の？
いや、俺も今、なんだかわかんない。俺もわからないんですけど。
イガグリ頭みたいなこと？
うん、かな、まあ、うん、まあ、大会系のマネージャーとかやってて、
うんうんうん、
で、なんていうの？人のリハビリ療法士みたいなこともやってるような、
ああ、
まあ、すごい確実にいい人じゃないですか。
そうだね。
そんなの。
うん。なんだけど、切れどころがわかんない、うん。
ちょっとその後、全員でビクビクしながら接してた。
ははははちょっと怖いよね、でもそういう柔軟な、なんか、柔軟なタイプの方がね。
まあ、彼もちょっとスカイプ人生相談。
やるって。
やってくれとは言ってて、まあ、その後連絡はないんですけど。
アンガーマネジメントについてちょっと語ったらいいんじゃない？
ああ、そうですね、はい。怒りコントロールね。
そう。
まあ、それぐらいですかね。まあ、そういう、うん。はい。あとは、ね、そっか、デリヘル城の人がいたりとか。
あ、本当？
はい。
いろんな人いたんだね。すぐに切れる若者とか、デリヘル城とか、はい、ジョソコさんとかね。いいじゃん。面白い。
まあ、そうですね。
うん、
はい、こういう、あと階段好きの夫婦と。あとだからその、曽山先生か。
うん。
はい。
濃いな。僕は、ちょっと気持ちの悪い人に出会ったりしたよ。他には。
はあ、
変わった人つながりで言うと。
はい。
なんか、今週、まあ何曜日かな、火曜日ぐらいかな。
うん。あと、ちなみに僕もう一人、あの、
紹介した人がいた？
いやいや、男性がいたんで。
おうおう、その人の話もして？
いやいや、あの、いや、一応、その人だけ触れないと、ちょっと傷つくじゃないですか。
ああ、ごめんね。
うん、だから一応、いました。はい。っていうだけの話。
あれ、それで終了。
はい。
わかりました。
はい、
俺の話はってなっちゃうもんね。
そうです。これ、5、6人ね、
うん、
あの、語らないんだったらいいんですけど、一人だけ金さんになんかちょっと悪意を、
ね。感じちゃう。電車乗ってたんですよ。したらね、こう座ってて前の席の足元にパタパタパタパタパタパタってなんか落ちたの、
うん、
なんだろうと思ったらなんかイチゴジャムみたいなのがいっぱい落ちてるのなんか、
うん、
えと思ってそしたらそのままパタパタパタ垂れて見たらニタニタ笑ったおじさんがいて、うん、指の先人差し指と中指から血がボタボタボタボタ垂れてるの、
うん、
でニタニタ笑いながら自分の指ちょっぴっぴっぴってしゃべるのね、
うん、
でまたこうポタポタ落としててでもうえなんだろうこの人と思って俺顔見たらああとか言ってきたのあでもこれあ大丈夫だ多分と思って
えなんで
いや多分そういう人って来ないんだよ怒鳴ったりする
けどあまあ確かにね
そう
吠える犬ほど噛まないって言いますからね
あと多分何も見えてないんだと思うね本当は違うものが見えてるからきっと、
はいはい、
他の世界行っちゃってて、うんでそのだから負けないぞと思ってじーって見てたんだけど、うん、ずっとその俺の顔をじーっと見ながら指をチャプチャプチャプチャプ舐めてて、
うん、
で周りの人たちもみんないなくなったよね、
うん、
でその人がその次の駅ぐらいで降りてったのそしたらもう座席血まみれなのよで その後、おばちゃんたちが入ってきて、座ろうとして、あ、そこ、違いますよって言ったら、うん、あらやだ、何かしら、鼻血かしらね、つって、こうやっておばちゃんたち座って、うん、その、血をじーっておばちゃんたちがこうやって見て、ねえ、なんか、のぶせちゃったのかしらね、とか言って、本当に、こう、すれ違いで入ってきたんだけどね。
うん、
まあ、その前に何があったか全く分かってない、その会話がまた面白かったんだけどさ、まあ、
説明してあげればよかったじゃないですか。
さっきニマニマ
これチュパチュパチュパチュパチュパ
チュパチュパそう、
うん、
っていう人がいたりとか。
何線ですか。
あれは何線だったかな。丸の内線だったかな。
はあ、丸の内線であんまり柄悪くないですけどね、うん、丸の内線は。
あ、嘘、銀座線。
銀座線もっと柄悪くないじゃん、
うん、浅草の方に行くタイミング。
あ、だから超えるとね、都営浅草線とかも一定ラインを超えると途端に柄悪くなりますから、ね、
違うわ。だからまさにごめん、この間のライブの日だわ。ライブとかイベントの日だわ。
怪談社さんの。
怪談社さんのイベントの日。
じゃあ、都営浅草線？
うん、俺、銀座線で行ったの。
あ、はい。
うん。その日だね。
まあ、だから浅草のあたりまで行くとね。
イベントの前だったわ、ちょうどその怪談イベントのね。うん、まあ、いい雰囲気で浅草に到着できたけど ね。
新橋を越えると、ちょっと、だんだん、まあ、京橋、まあ、もちろん、あの、大手、ね、千代田区のあたりは大丈夫なんだけど、そこら辺越えるとね、まあちょっと雰囲気変わりますよね、やっぱり、う
ん、ちょっと変な人いるよね、うん、あとはね、なんかこう休みの日にさ、
うん、
散歩してたの、フラフラフラフラ、
はい、
でとある街を歩いてたんだけど、なんかパワーストーン屋みたいなのあったの、
うん
うん、でそのパワーストーン屋ガラガラって入ってたら、なんかもう物置
普通に、
うん、このところにパワーストーン屋があるじゃんっつって、
おやおや
っつって、おやおや、こんなところに
杉吉春みたいな
そうそうそう、
石が売ってると思って、
そうそうそうそう、で、入ってったら、物置みたいな店でさ、
うん、
で、至るところにこう、なんかガラクタが置いてあるわけさ。
うん、
で、その中にいろんなパワーストーンが置いてあるんだけども、うん、奥におじいちゃんが鎮座してて、うん、で、なんか、月の気になったのって言ってね、みたいなこと言ってきて、うん、でその、結構広い店なんですけど、僕ともう一人ぐらいしかお客さんいなくって、うん、そのお客さんっていうのはね、そうね、32、3、ぐらいの女の人かな、うん、
はい。
ちょっと綺麗なんですよ、見た目は。
はい。
なんだけど、ちょっと身につけてるものが変で。
ほう。
なんかカーテンみたいな、なんか、生地のさ。
カーテン
みたいな生地の変な服着ててさ、なんか、なんか、ゴテゴテっとした感じのね、なんか、厚手の布みたいなね。
はい。
で、なんか知んないけど、東方神起みたいな、そういうさ、アイドルグループのなんか写真が入った、なんか変なズタ袋みたいに持ってて、
全くキャラクターは読めませんね、
うん、
そんなのいる。
で、目がね、ちょっともう、あって感じの、
目が減らってる、
目が減らってる感じの人で、なんか独り言言いながらこう 石の、うん、石をこうやって選んでるね、こう、
はいはい、
手をこうやって口の前にこうかざしながら、うーんっつって、うん、なんか眠かったみたいなこと言ってて、なんだこの子みたいな、
うん、
だから二人ともこっちおいでって、
うん、
おじいちゃんが言うわけよ。
はい、
何だろうと思って、今日何買いに来たのって言うんですよ、ね、僕はすいません、ちょっとうろうろしててたまたまこんなところにパワーストーン屋があるなと思って入っただけなんですけど、うん、って言って、でお姉ちゃんはって言うから、今日私あの予算5000円ぐらいで、あのいい石ないかなと思ってたんですけど、うん、って言って、でなんかいろんなアイテムをしたらおじいちゃんが出してきて、これはこうでつって説明してて、
それ僕の知ってる店じゃないかな。
あ、本当に？いや俺全然わかんない、知らない店なんだけど、
まあそんな店新宿にいくらでもありますからね。
まあ新宿ではないかもしれないんだけどね。
ああそこそこ、
うん、
ただ近所って言ったから、
うん
うん、
で、まあ、そこのおじいちゃんがそうしたら、うん、したら手出してごらんって言うわけ、
はい、
俺とその女の子に。で、二、うん、人ともさ、椅子に座らされてさ、
うん、
で、おじいちゃんにこう手出したら、変な霧吹きみたいに、シュッシュッって手にかけられたの。
うん。よ、そう、キム・ジョンナム
氏、そうそう、
暗殺の、
うわーっと思って、
あれをちょっと連想しますよ、ね。
水が何なのかも聞かせないまま、シュッシュッってやられて、したらこう手をこうやって握られて、さわさわってやって、うん、ほらね、って。これじゃあシュッシュッってこう塗り込んでごらんっていうのね。
うん、
これ、すごい肌スペスペになるから。これパワーストーンが擦り込んであるから、つって。
まあ、ミネラル成分があるっていうことですよね。
もう多分わかんないけど。
一般的な言い方で言えば。
そう。で、私もね、これもうずっとこうやってるからね。この年でもこれだけもうお
肌。これっていうのは？
うん、この水塗ってるから。
お顔に？
そう、お顔に塗ったり、体にも塗ってる、ほら見てこれ、つって、うん。とてもその年に見えないでしょって言ってくるわけよ、うん。で、その女の子にもこうやって、あなた、 何やってる人って言って、うん、私女優目指してますって言って。
嘘でしょ。
で、自分 の, あの映画を今度作ることになったから、今日、ここに今300万円入ってるんですけど。
この自主映画ってこと？
わかんない。で、この300万円を今日届けに行くんですって、ズタ袋の中拾いと、さっさと入って
て。え、ちょっと待って。女優がお金持って映画作ってもらいに行くってこと？
うん、そう。だから何言ってんのかなと思って聞いてたんだけど。
あ、で、まあ自主映画だろうかね。
うんうんうん、
で、その成功を祈願するためにパワーストーンをってことかな。
わかんないわかんない。それは全く関連性がわかんないんだけど。
はい。でも5000円しか払わないんでしょ？
今日の予算は5000円
って。アラミシェで5000円って、まあ俺が知ってる店だったら、買えるものってそんななくない？なんかバカ高いよね。
でもパワーストーンはやっぱ高いのいろいろあったよ。大きいやつとかちっちゃいやつとかあって、大きいやつだと本当にそれこそ数百万円しますみたいなのもあったし。で、そうそうそう。で、その後、まああなた女優目指してんだったらね、やっぱお肌綺麗にしなきゃいけないでしょつって言ってきて、俺ね、もう体に塗ってもいいしね、つって。もうじゃあ今日、お店が閉まるのが8時だから。8時になったらまたここ来なさい、つって。特別にあなただけにこう、施術してあげるからって。いうの
施術ってなんだよ。施術ってパワーストーン屋さんなのに、なんでそんな、整体とかマッサージ的な。
いいね、だから、あっと思ったの、俺。
横で聞いてて。
あっと思って、うん、まあ、多分ね、こう、性的ないたずらをするつもりなんだ。
いや、そんな、決めつけちゃダメですよ。俺が知ってる人だとしたら、
うん、
まあ、一度、ねえ、TV タックルで共演してますから。
あ、いや、じゃあその人じゃないと思うよ。
本当に？
うん。普通に。
俺はその人を想定して今話を聞いたんだけど。いやい
や、もう全然街の普通のパワーストーンや
から。そうなんですか、
うん、はい。で、まあ。
結構なおじいちゃんだよ。だって。
あ、そうなんだ。もうおじいちゃんだ。
もうちょっと自分でちゃんと歩けないぐらいですよ。
あ、そうなんだ。
改造が必要なぐらい、移動するには。
いや、よくわかんない。どれぐらいの歳なのかわかんないけど、まあ、でも、まあ、
とはいえ、おじいちゃんなんでしょ？無理じゃね、そでもおじいちゃんおじいちゃんだでしょ。
まあおじいちゃん今井さんあったの。まあだから。
だからその無理やりさ、とか無理じゃん。
あ、そういうんじゃないと思う。多分こう、多分、
うん、
ちょっと、まあそんな若くもないんだけど、その女の子の多分、ちょっとじゃあ上脱いでごらんとか言って、うん、こう手でこう背中にこう塗り込んだりとか、
うん、
多分こう、じゃあちょっと私のね、この口に含んで、
うん、
このおっぱいのあたりちゃんとやろうねっつってペロペロってやったりとか、
これ皆さんみんなこうやってるんですか、そうですよ、リンパの流れが良くなりますからね、
そうそうそうそうみたいなぐらいの多分性的なことをっていう風にすごい俺の申し訳がバーってなってうわーと思って、でまた来ますって言って出てったの。
女性の方はどういう反応だったんですか。
本当ですかって。でも、今から私鎌倉行ってまたこっち戻ってこなきゃいけないから何時に帰ってくれるかわからないなつって鎌倉に300万円払い
に行く。なんだよ、本当に。逆にそっちの方がやばい事態が進行してんじゃん。そっちの方止めた方がよかったんじゃん。鎌倉に300万持っていくことを。
本当ね。なんか、歪んだ空間だったよ、本当にいろいろ。なんか面白かったね、それはね。
確かめてはいないわけですか。
確かめないよ、そんなの、うん。わざわざ8時に戻ってって、店の窓からずっとこうやって見たりとかね。いや、世の中にいろんな人がいるよ。
じゃあ、あとは、映画とか見てないんですか？
映画？
うん。
アベンジャーズ・インフィニティ・ウォ
ー
を見たい。
見たい。
見たい。レイディ・プレイヤー1。
はい。
を見たい。
はい。
いいよ。ぐらいかな。
普通の人の普通の、あの、感想っていうか、その、別に、なんか、電車を待っているホームで適当な話してるわけじゃないんで。
デッドプール2を早く見たい。
で、見てないってことなの？
だって6月だからね、デッドプール2は。
いや、そうですね。映画を見ているのか見てないのかを聞いてるんですよ。
見ておりません。
あ、見てないんですか？
最近全然見ておりません。
もう映画のこと嫌いになっちゃったんですね。
映画見たいけどさ、社畜やってたからさ、4月はまたさ。うん、
でもそんな別に今公開中の対策映画のことを語ってくれなんて1ミリも希望していなくて、
うん、
別にネット配信でちょっと細切れに見るぐらいできんじゃないですか。
見た。
何？
キングアーサー見た。
キングアーサーなんだっけ？
あれだよ、ロックストーク&トゥースモーキングバレルの監督。
ああ、はいはい。おしゃれ系。
ガイリッチ。
ガイリッチ。
ガイリッチの最新作。ガイリッチ最近商業作品もでも面白いね。
まあ。
シャーロックとかも、シャーロックホームズ？シャーロックか。シャーロックホームズだね。シャーロックホームズシリーズも良かったし。
あと、スパイ大作戦のやつだね。あれもまあ、うん、俺は好きな映画でしたよ、
うんうんうん。
好き嫌いはあるだろうけど。
なんだっけ、アンクル、んアンクルでね。
うん、なんだっけ、名前は忘れましたけど。
はい、はい、はい。あの人はやっぱ映像表現めちゃくちゃかっこいい、ね。
スパイ大作戦じゃないですね。スパイ大作戦はミッションインポッシブルですから。
そうです。アンクルです。コードネームアンクルじゃない
だからコードネームアンクルの分かってるんだけど。
あ、何？リメイクなの？
有名なテレビドラマじゃないですか。
あ、そうなんだ。知らなかった。アメリカとロシアのスパイが手を組んでみたいな。
っていう、だからまあ、そういうスパイ大作戦みたいな名前がついてる。
あ、そうなんですか。
分かんないですよね。だから名前忘れましたけど、スパイ55みたいな、
うんうん。
昔の往年のテレビドラマですよ。
いや、素晴らしかったんですかそれは。アンクルは。
アンクル、だから僕は好きですね。好き嫌いはあると思いますけど。
まあ、キングアーサーはどうでもいいです。
え、あ、そうなんですか。ここまで褒めておいて。
あの、だから、その映像の、なんか、ながらみとしてはすごくいい。
ああ。
ながらみに向いてますよ。
普通にアーサー王伝説の話なんですか？
そうなんだ。
エクスカリバーとか、円卓の騎士とか。
そうそう、まさにそれ。
え、あ、そう。それガイリッチがやるんだ、そんなの。
そう。
でも、重厚な刺激ではないんでしょ？
うん。もっとなんかファンタジーっぽいです。キャラクターがすごくいい。
うん。
うん。ゲームオブスローンズに出てくるような俳優とかも出てくるし。
うん、まあまあ、それは普通にそうなるだろう感じは、普通に想像すれば、ね、ガイリッチじゃなくてもね。
いや。
逆にガイリッチだったらそんな普通の、ね、だってマーリンとかでしょ？
うん。あの、そうそうそう。マーリンは出てこないんだけどね。
あ、そう。
マーリンのなんか、弟子みたいなのが出てくるね。女の子の魔法使い。
ガラハドとかでしょ？あと。
名前がわかんないけど。
全然ですね、あの、その、それは、それは多分オリジナルキャラだから、あんたが今、マーリンの弟子の女の子っていうのは、あとだから例えばガラハドですよ。
まだね。
ロマンシングサーレアイスソードを手に入れて殺されちゃう人いたでしょ？あれのモデルですよ。
円卓の騎士が全部揃う前の前夜探みたいな、前日探みたいな感じの話なんですよ。
はい。
で、チャーリー・ハンナムが主演なんだけど、うん、チャーリー・ハンナムってあれで、あの、パシフィック・リームとかで主人公やってたりとか、あ、 あとはもともとあの、あれですよ、バイクギャングの話、
あのドラマのやつ、ね、
サンオバーナーキーでめちゃくちゃ有名になった子ね。はい、すっげえかっこいいんだけど、
うん、
で彼がアーサー役で、で、
若き頃のっていう、
そうだね、もうだからお父さんぶち殺されて売春宿で育つみたいな感じの設定なのね。
ああ、元がどうだったかね、俺もアーサー伝説ちゃんとは知らないんで。
自分のお父ちゃん殺して魔王になり下がろうとしている おっさんを殺す話なんだけど、おっさんが、うん、あのあれでハゲ、
ハゲ、
イギリス人のハゲ、
ああ、
ジュードロ
ー、はい、はい、
うん、
はい。
ジュードロー、ね、
まあまあ、たくさんいるけどね、イギリス人のハゲ、
はい。ジュードローすっげー悪役に合ってたね。
はい。
チャーリー・ハンナムよかった、うん。あとその魔法使いの女の子はすごい可愛い。
もうちょっと、もうちょっとさ、
うん、
あの、ホームで電車待ちながら話してるわけじゃないんで、一応全世界に配信しているのでね、もうちょい、
まあ、みんなよく知ってるのかなと思って、
もうワンランク
上のね、
の喋りを期待してるんですけど、ね、別に、
すいません。
美味しい。プロ並みの、プロ並みの話術を期待してるわけではないんですけど、もう一つぐらい
は、あのですね、まあ、
気合い入れて、
いろんなもののごったにですね、まずね。
はい、
なんで、多分、ちゃんと見てなくてもわかるし、うん、すごく上手だなと思うのが、ダークランドみたいなところの、なんか、この世とあの世の中間みたいなところに行って、その主人公のアーサーがですね、エクスカリバーの本質を、本領をですね、発揮させるための何か能力を手に入れていくような、うん、そのあの世巡りみたいなことをするんですけど、
はいはい、
それがわずか3分で語られるんですよ。ガイリッチーのあの、こう、時間軸をこう、うまくこう、平行で動かして、うん、はいはい、本当に長い物語を3分でこう、うん、ちゃんと満足させて見せちゃうみたいな、
うん、
あの構成能力すごいな、みたいな。構成してるのがガイリッチーかどうかは別として、うん、やっぱすごい、そこは良かったですね。あ、やっぱ、これ、映画の撮り方として面白いなっていうのは思いました。だけど、ストーリー自体はどうでもいい感じですね。
まあ、アベンジャーズ、インフィニティ・ウォーと同じような感じですね、聞いてると。
そうなんだ。
そういう感じですね。あの、
見たんですか？
見てみましたよ。思い出しましたね。その、うん、そんなような感じです。
そんなような感じですか。
そんなような感じです。
もう同時多発的にいろんなことが起こりすぎてわけわかんない。
すぎて、もう、エクスカリバーのやつのためにどうのこうのじゃないですか。
うん。
だそうとかもそういうことをして、うんうん、多分、賞味3分なのかな。
なるほどね。
多分ね。でも、ほら、もうカットバック、カットバック、カットバックだから。
カットバック、カットバックだね。
ね、だからまあ、まあ、正直僕は、ちょっと、いかがなものかと思いましたけどね。
なるほどね。だからまあ、 駄菓子です。駄菓子じゃない、はい、なんだ、ファーストフードですね。
はい、うん、そうですね。
ファーストフードですね、はい。ちゃんとしたコース料理ではない感じ。
うん、そういう意味で言うと、あ、ごめんなさい。で、それは DVD に出てるんですか？
あ、それはネットフリックスで見ました。
あ、に、もう見れるわけね。あの、劇場とかはもう終わってるわけね。
あ、あと他にも見たわ。まあ、いや、それは後で話すわ。
そういう意味で言うとね、僕ね、西遊記2も。
ほう。それって日本の映画？
いやいやいや。チャウシンチーですよ。香港かな。
香港映画？
はい。チャウシンチーですよ。
知らない。
え、そんなわけないよ。
え、どういうこと？
知らないわけない。少林サッカーとか一番有名なやつ。
ああ、はいはいはい。
あの、食人、食神とか。
少林サッカーしか見てない。
いやいや、そんなことはないと思うよ。カンフーハッスルを。
カンフーハッスル見た。
どうでしょ、うん、だからそれ。うん。あんまりあれですか、アジアとか差別してる
感じ。あ、いや、そんなことない。アジア、まさにアジア映画の話しようとしたから。
あ、そうですか。
うん。うん、
の西遊記、始まりの始まりっていうのが、おととし、去年、おととしぐらいか。私はすごい面白かったんですよ。あの、三蔵法師が、まあもちろん主人公で、で、旅に出るまでの、佐合城と諸八海と孫悟空を倒して、
うん、
弟子にして、旅に出るところで、ディー、ティティリティティティティリティリって、あの G メン75のテーマが流れて、
うん、
砂漠に旅立っていくところで終わるっていう。
素敵じゃない。
でもやっぱりチャウシンチ映画のいつものあれとして、最大の敵は、しょぼくれたおっさんなんですよ。だから孫悟空ね。孫悟空は最強な悪役なんですけど、うん、いつもそうじゃん。いつもしょぼくれたおっさんがサンダルとか T シャツ出てきて、
うん、
絶対弱いだろうと思ったら超強いっていうのがチャウシンチのいつものパターンじゃないですか、
うんうん、
カンフーハッスルとかでもそうだし、
うん、
あれですね、
いいじゃない、
はい、
それは普通にあらすじはもうそのままみたいな、
あらすじはそのままですね、ただもう本当だから、まあ、ストーリーはないですよ、
うんうん、
ただその佐合町と諸八海と孫悟空を倒して襲われてピンチになって倒してっていうのを3回繰り返して終わりですから、
うん、
ただまあもちろんケレンミみたいなね、あのキャラの立った妖怪ハンターたちがたくさん出てきたりとかして、で、倒し方ももう納得がいく感じです。
あ、いいじゃん。
最高に盛り上がる感じです。
面白そうだね。
面白いですよ。カンフーハッスル見たんでしょ？
うん。
だから如来神掌ですよ。
うん。そんなシーンあったっけ？
え、最後だって。
棒伸ばすやつ？何？手でバーン、
あの空間から。
わかった、手のひらがバーンってくるやつだ。
そうそうそう。如来神掌って、いつの間にかね、もう、チャウシンチの映画の技の典型になってるんですけど、いつの間にか。で、ちゃんと如来神掌で悟空を倒しますから。ライダーキックみたいなもんですよ。
なるほどね。
仮面ライダーの。
うんうん、
もう最後はそれでラスボスを倒す。
アイスラッガーみたいな感じね。
そうそうそう。
セブンのね。
ちょっと違うんだけどね。
違うか。
ライダーキックっていう例えが一番
合うね。
合うんです
よ。わかりました。
最後の最後はライダーキック、ラスボスはっていう。
倒すみたいなね。
どのシリーズでも絶対そうっていう。
なるほどね。
っていうのがあって、まあ、1はまあ、それこそ駄菓子的に最高なんですけど、2はもうちょっと、チャウシンチが監督じゃなくなってるんで、
うん、
まあ、評判は悪いです、
うんうんうん。
とはいえ、あの人ですけどね、ちょっと待ってくださいね、
うんうんうん、
結構大物の監督なんですけど、
はい、
ちょっと待ってくださいね、
うん。
はい、これ僕はね、話しながらやってるんでね。
うん、
僕は悪いわけです。チャウシンチは、一応制作総指揮みたいなって、あ、監督はツイハークです。
ツイハーク監督って何撮ってた人だっけ？
だからそういう、今、また調べるの
ごめん、ね、
止まりますよ。
いや、聞いたことあるよね、
は
い、ツイハーク。
ツイハークはまあ結構 大御所ですよ。うん、はい、もうはい、なので、
うん、
まあ別に、もちろん一定以上はね、言ってますよ。ただ、評判は相当悪いです。
うんうんうん、
ただ僕はでも別に悪くはないかなと。そんなには嫌いじゃないです。
うん、うん。
1がやっぱり面白すぎたんで、それで皆さんちょっと、いかがなものかって感じになってますけど。
続きものね。
うん。ガラッとキャストが全員変わったんですよ。
それ面白いじゃんね。
いや、もうよく、だけどさ。
俺結構好きだよ、そういうの。
そう
か。
うん。でも一応物語はきちんと続いてるんですよ。
そうそうそう。で、その名前が出てきたりとかね、写真が出てきたりとかね、前作のね、うん、やつの。
だから、それこそ悟空とかは普通にかっこいいやつになってるんですよ。あのね、いつもチャウシンチュの映画に出てくるあのしょぼくれたおっさんだから面白いのに、
うん、
が超強いのから面白いのに、とかね。でも前作で死んだヒロインは変わってないんですよ。意味がよくわかんないんですけどね、
うん、その
キャストの交代の でも悪くはないと思うけどな。テレビスペシャルみたいな感じで見たら全然面白いですよ。
いいじゃないですか。
はあ、
うんうん。いいね。僕、アジア映画ですごいお気に入りのやつがあって、はい、この間それの続編見ましたよ。
え？西遊記2じゃなくて？
インドネシア映画。
ああ、もしかしてあれですか、あの、はい。名前出てこないんですいません。
ザ・レイドの
2。はい、そうそうそう、はい。
ザ・レイド2超良かった。
あ、そうなんですか。
うん。
まあもちろんレイドはね、評判いいし、まあ面白かったですけど、レイド2も同じような感じ。
レイド2、極道。レイ
ド1はもう、言ってみればもう、あの、クーロン城みたいな
ビル。地獄遊戯ですよ。
ビルでずっと戦っていくっていう。
う
ん、まあ
そう
そう、一言で言えばそういう映画じゃないですか。レイド2もそういう感じじゃん。
レイド2はまたガラッと変わるんですよ。あ、あれはもうタワー、タワー攻略ものじゃないですか、
はい
は
い、
1は、はい、なんですけど、レイド2は結局レイドの1で、これ言っちゃっていいのかな、ネタバレになっちゃうかな、まあいいや、まあ悪いやつを捕まえるわけですよ、はい、主人公が
まあ多分100人が100人ともそういうエンディングだろうなと思ってますから、いいんじゃないですか、
うん、で、初っ端そのいきなり捕まえたやつが、
はい、
あのもうこいつをじゃあもう警察に突き渡すっつって、まあ本人も警察なんだけど、はい、でもやばい事件に絡んでるから信用できる人間じゃないとダメだっつって、うん、秘密警察みたいなやつで信用できるやつ呼ぶんですよ。
はい、
そしたらいきなり来た瞬間その秘密警察がその悪いやつの頭バーンって打ち抜いて、うん、お前はこれから大変な目に遭うよっつって言って、うん、お前もうこのままじゃ生きていけないから、やばいとこなんかつついちゃったから、うん、俺たちが生かしてやるから潜入捜査しろっつって、うん、潜入捜査官になるんですよ。
今度は潜入捜査者なんです
か？潜入捜査者になるんですよ。
じゃあその犯罪組織の一員として、
うん、
ああまあ、もうアジア映画の定番ですけどね。
そう。
絶対面白い。
インターナルアフェア的なね。で、もう、刑務所に2年ぐらい服役してから、その悪の組織に行くんで、超かわいそうなの。
超かわいそうじゃないですか。
で、その2年間服役してるところの死闘が、やばいスラッシャー表現。
は
い、
え？
人間死にまくんの。
なんで刑務所で
刑務所の中で暴動が起きて、暴動の中で主人公はまた例の、なんだっけ、はい、シラッドだっけ、シラッドってあの、格闘技使って生き残るんだけど、はい、もう、捕まった奴ら、囚人たち同士の殺し合いがひどすぎて、はい、もう、脳症飛び散るぐらいの勢いの戦いで、はい、その中で生き残るんだけど、はい、で、服役終わってから、今度は潜入捜査が始まってっていうのが本題の話なんだけどね。
刑務所のパートいるんだ。
刑務所のパートが、まあ、暴力表現としては必要だったんじゃないの。ギャレス・エヴァンス監督はやっぱスラッシャー表現がすごいいい。
うん、
VHS シンドロームって知ってる？
はい。
2まで出てるけど、その2でも確かギャレス・エヴァンスが、なんか新興宗教、カルト教団の組織にドキュメンタリーのクルーがこう入ってって、
うん、
で、大変なことになるっていう POV の映画撮ってるんだけど、はい、それも本当にショットガン殺戮がすごい表現してるんだけど、ザ・レイド2はね、こう、主人公を執拗に追い詰める殺し屋たちがもう全員個性が豊か。
ああ。
うん。
なるほど。
で、1に出てきたマッドドッグと同じ俳優が別の役回りやってたりするね、うん。なんか、仁義なき戦いっぽいんだけど、ちょっとそれが。
うん、そうだね、
うん。うん。全く違う人物として出てきたりとか、うん、なんかね、その、殺しが持ってる道具が全部個性的なの。なんか、野球で殺すやつとかいるね。バットでまず殴り殺したりとか、あとはこうやってボールをポイってバーンって打って、それを頭にガーンってぶつけて殺したりとか、両手にハンマーを持ったサングラスの可愛い女の子とか、
ちょっとジョン・ウィックっぽいですね。
あ、ぽいね、確かにね。で、今度ザ・レイドは3も決まってるらしくてね、どんなことになるのか超楽しみなんですけど、まあ、ながらみできるっちゃできるよ、あれは。
まあ、なるほどね。はい。あとはね、でもそれはどうなんですか？その、ネットフリックス化に見えるんですか？
ザ・レイド2は、あれだ、フール。
じゃあ、あとは DVD。
DVD ですね。
で借りるかってことですね。ホラー映画の話一切してなくないですか？
暴力映画の話だったね。アーサーとか、ね。
西遊記2とか。ちゃんとホラー映画見てないですか？僕はだからもう、サイレンス。
はい。
パドレーの方じゃないですよ。I am not キリシタンパートナーバカ野郎
違うだろ、それ。久保塚さんと北野さんが混じっちゃった。
あれは沈黙ザ・サイレンスですか。こっちはサイレンスですね。現代がハッフ死みたいな感じ、
は
い、
ハッシュ。
ハッシュか。ハッシュ。
ハッシュ。ハッシュ。
シッシッ
そう。
ハッシュって。が現代。
ハッシュかな。
で、まあ、 安定と信頼のブラムハウスプロダクションの作品ですね。これはね、耳が聞こえない女性作家が、まあ、郊外に住んでて、で、そこに殺人鬼が襲ってくるっていう話です。だから、まあ、よくある、目が見えない人のところに犯罪者が来るパターン。いいね、まあ、もともとはオードリー・ヘップバーンの暗くなるまで待ってっていうのがあって、まあ、それの逆転パターンで、オードリー・ヘップバーン、目が見えないやつが超強いっていうのが、
うん、
ドント・ブリーズとね、最近の映画であってっていうパターンはありますけど、これちょっと耳が聞こえない人ですから。
うん、
なんか子供の頃に病気になって、で、その障害を負ってしまったという。で、そこに、まあ、たまたまかなんかで殺人鬼が来て、で、その担当編集の女の人とかを殺しちゃったりとかして、で、こっちはもうどんどんどんどんで、主人公の人が、いるいるいるいるみたいな、後ろ後ろみたいな、志村後ろみたいな感じでやってるのに、もう気づかずに殺されちゃって、あ、違う、ごめんなさい。耳が聞こえないから、殺されても気づかないの。
あの、
そうだそうだ。
仲間が、仲間
がね、逆です、逆です。
知り合いが殺されてても分かんないね。
すぐ近くで殺されてるんだけど、
はっつってるけど聞こえない。で、こう、なんかお茶入れたりとかしてるんです
よ。そうそう。だ逆にその殺される人は、後ろ後ろって編集さんが言ってんだけど、全然、ドアいくら叩いても聞こえないから、そのまま殺されて、で、まあ、その犯人の方も、もうすごいパソコンとかで、エッセイ書いてる後ろにいて、なんかいろいろやるんだけど気づかないから、あ、こいつ耳聞こえねえんだなってなって、これはじわじわ追い詰めていこうっていうパターンに入っていくんですよ。で、まあ、とりあえず存在を知らせて、外から、で、閉じまりさせて、わざと閉じまりとかさせてね。で、その、主人公の作家の人は、もう、口紅かなんかで、窓ガラスに、もう私もあなたの顔も見てないから、黙ってるから、とにかく、ちょっと、
どっか行って
どっか行ってもう本当に顔見もう何も見てないから大丈夫って書いたらそれ見てそいつはもうマスクをスッて見てほらほらこれが俺の顔みたいな感じやってもうゲームは止めませんよみたいな感じに、うん、そういうあれですね演出というかいい感じですね分かってる感じの
さすがブラムハウスだね。
まあ、ていうか、監督がの、オキュパイス音量鏡
音量鏡
なんかこのタイトルは見たことあるんだけど。
知らない。
それもなんか評判いいらしいんだけど。
そうなんだ。
多分ネットフリックスにあると思うんだけど。
ほうほう
その人の監督、まあ、若いのかな、まだ。っていう。で、まあ、そこで、一進一退の攻防を繰り広げるって感じですね。
いいですね。
まあ、なんせ犯人が完全にバカにしてかかってるんで、そこの油断の隙をついて反撃する。
まあ、なんとなくわかる気がした。
うん。で、まあ、そこで犯人も一回引いて、まあ、もう一回、みたいな。だから、なんか、一気に殺そうとかかってるわけじゃないから、本当に、なんていうんですかね、もう、一進一退をずっと繰り返してるっていう、まあ、ちょっと変わった設定ですね。
うん。
で、やっぱりほら、目が見えない人って、逆に、アドバンテージもあるじゃないですか。
あります。
例えば暗闇にしたら圧倒的に有利になるとかね。
うん、
まあ、それこそ暗くなるまで待っても、ドントブリーズもそうだし、もっと言えばザトウイチなんかもそうじゃないですか、
うん。
まさに。でも耳が聞こえない人のアドバンテージってなんだろうなって、うん、まあずっと思いながら見るじゃないですか。
うん
僕も、どうやって逆転するんだろうって、耳が聞こえないのあれの何かを利用して、でもそれって思いつきます？どういうのがあるんだろうって。
波動
波動
空気の流れとか読めそうじゃない？なんかこう。もしくはこう、爆音にしたら同じ状態になっちゃうから。
それまず、思い、ね。
うん。感覚としては多分。50-50 になるのかなみたいな。
でもただ50-50になるだけですからね、
それ。そう、もちろんね。
目の見えない人は暗闇のアドバンテージとはちょっと違いますよね。
爆音にしたら鼓膜やられちゃうから痛いよね。うん、普通に潰れてない人はね。
うん、
っていうのはあるかもなと思ったけど。
まあ、そのちょっとあったかな。
うん、
でも、まあ、あれですね、まあ、正直言うと大してないです。
あ、ないんだ。
耳が聞こえない人なりの。
嘘だろそこそうなの
もうこれネタバレありだよね。
うん、
あれ、だからもちろん、 反撃はあるんですよ。
うん、
だからね、まあ、本当に好意的に解釈するとなんですけど、ネタバレしますよ、どんどん。うん、まあ、最終的にバスルームに閉じこもってそこで後ろから狙われて、絶対気づかれてないと思った犯人が実は気づかれてて、ナイフ奪われてバサッて刺されたりとかされるとかそういうことあるんです
ね。うんうんうん、
でそれは、犯人の息遣いがちょっと後ろ毛に触ってなって、だからまあ耳が聞こえないから、
やっぱそういう
感覚が取り澄まされてるのかどうかなって。ただまあ、その前振りないですからね。耳が聞こえない分、そういう。
食感とか、肌の感覚とか、人よりであるっていうね。
っていうのは一切ないんで。でもまあ、そういうことですよね。うん、多分ね。
そこ伏線貼っとけよな。
そうなんですよ。
うん、
まあ僕はちょっと羊たちの沈黙オマージュもあるのかなって。
後ろ振り向きざま、バンバンバンバンね。
だからあれは、クラリスは、
うん、
後ろから髪の毛触られても気づかなかったじゃん。
うん、
バッファロービルに暗闇で、うん、こう。撫でられても。で、まあ、激鉄のカチャって音で気づいたわけじゃん、
うん、音に敏感だったね。
うん。で、まあ、クラリス一応ほら FBI のさ、
うん、
研修を受けてるわけじゃん、うん、アカデミー生、実習生だからさ。
ダントツの成績でね。
ええ、そんなクラリスでも、後ろ髪触られても気づかないけど、
うん、
普通の、ね、物書きの女の人、ただのね、が気づくってことは、やっぱり聴覚が、
うん、
ない分、そこの感覚が研ぎ澄まされてるのかなっていうのは、うん、でも、ただ、これは、俺が今、ラジオでこの話をするにあたって、考えに考え抜いたぐらい好意的な解釈なんで。
ああ、そうなんだ。
それはもう、多分普通に長らみしたら絶対にわかんないっていうか、流すところですね。下手したらなんで気づいたのってなると思います。
え、今のどういうことみたいな。
なると思います。
なんだよ、それ。
いや、ちゃんと描写あるよ。
うん、
髪の毛がふって揺れて気づくっていう。でも一瞬なんで。
うん。なるほどね。
そこは残念かな。耳が聞こえない人のアドバンテージで買って、まあ胸がすくじゃないですか。
うん、
ね、暗くなるまで待ってとかと一緒でさ。
やった
って、ね。逆にドントブリーズだったら、それをさらにまた逆手にとって逆転したりするわけじゃないですか。
うん
うん、そこがもうちょっとね、でも難しいですよね。やっぱり目が見えない人ものの方が主人公になりやすいよね。うん
そういうことね。
ただまあ、普通に面白いです。
あ、そう。
はい。
ほうほう
別に、
まあ、そこはさすがブラムハウス。
はい。
佳作が多いっていうね。
判定は絶対してますからね。
なるほど。
はい。
まあ、映画は僕はそんなもんかしら。
そうですか。